8ページから17ページまで、市政ニュース。美祭歴史民族資料館、新緑のおもてなしを開催します。ID1033040。期間は6月10日土曜日から25日日曜日までです。月曜日は休館です。期間中の催し物です。旧林家住宅美術展布の記憶。6月10日土曜日から25日日曜日までの午前9時から午後4時30分まで。6月10日土曜日、青蘭茶会。10回あります。午前10時、10時25分、10時50分、11時15分、11時40分、午後1時、1時25分、1時50分、2時15分、2時40分です。定員は各10人先着。参加料は各500円です。6月1日木曜日から電話で歴史民俗資料館にお申し込みください。6月17日土曜日、コンサート、紡ぎ織る音、午後2時から。出演はシンガーソングライターの青井美希さん。定員は16人先着。参加料は1800円。お茶、茶菓子代を含みます。6月1日木曜日から電話で歴史民俗資料館にお申し込みください。美祭歴史民俗資料館の施設貸し出しをご利用予定の方へ。ID1000018。令和6年1月1日祝日から3月31日日曜日までは本館の工事のため、ギャラリー研修室の貸し出しは行いません。別館の貸し出しは行いますので、ご利用予定の方は事前に歴史民俗資料館へお問い合わせください。新緑のおもてなしと施設貸し出しについてのお問い合わせ先は、美祭歴史民俗資料館です。マイナンバーカードの申請をサポートします。ID1055444。写真撮影無料、予約不要です。6月のサポート会場です。3日土曜日、4日日曜日、木曽川体育館。6日火曜日、丹陽公民館。7日水曜日、西成公民館。8日木曜日、羽栗公民館。9日金曜日、浅井公民館。13日火曜日、北方公民館。14日水曜日、大和公民館。15日木曜日、今伊勢公民館。16日金曜日、奥公民館。17日土曜日、18日日曜日、美祭庁舎。20日火曜日、萩原公民館。21日水曜日、千秋公民館。22日木曜日、美祭南部障害学習センター。時間はいずれも午前10時から午後4時までです。交付申請書をお持ちください。顔写真を撮影するので、申請者本人がお越しください。カードは住所地により、本庁舎、美祭木曽川庁舎で後日の受け取りとなります。マイナポイント申請のサポートはできません。お問い合わせ先は市民課です。木曽川の伏流水、織姫。木曽川が織りなす水を、6月1日木曜日から販売します。ID1014797。価格は1本100円、 1箱24本入り2400円。ラベル3種類の詰め合わせです。賞味期限は製造から5年。災害備蓄用にもご利用ください。販売場所は本庁舎営業課、観光案内所、シルバー本町ふれあい広場、ツインアーチ138、美祭商工会、木曽川商工会です。配送も受け付けます。6月1日木曜日から電子申請、電話、または住所、氏名、電話番号、箱数を記入の上、ファクス 73-9252 でお申し込みください。市内の配送料は無料です。お問い合わせ先は営業課です。子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。物価高騰の影響を受けた所得の低い子育て世帯を支援するため、児童1人当たり5万円の給付金を支給しています。対象者は次の通りです。一人親世帯 ID1055367 1. 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者 2. 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方。3. 1、2以外で、令和5年1月以降の家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方です。一人親世帯以外、ID1055364。A、令和4年度、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金、一人親世帯以外分の受給者。B、令和5年3月31日時点で、18歳未満、特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満の児童を養育しており、令和5年1月以降、家計が急変し、住民税が非課税相当の収入となった方です。いずれも申請期限は、令和6年2月29日木曜日です。申請方法など詳しくは、ウェブページをご確認ください。なお、1と A の方は申請不要です。お問い合わせ先は子育て支援課です。児童手当特例給付。現況届の提出が一部の方を除き不要になりました。ID1049276。令和4年度から6月1日現在の児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になりました。次のいずれかに該当する方は、現況届の提出が必要です。離婚協議中などで配偶者と別居している方、配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方、児童の戸籍及び住民票がない方、法人である未成年後見人、施設、里親、その他、状況を把握する必要がある方です。6月上旬に現況届の用紙を送付します。提出期限は6月30日金曜日です。期限までに提出しなかった場合、手当の支払いを停止することがあります。現況届以外に手続きが必要な場合があります。所得超過により手当を受給していない方で、所得が上限額を下回った方は個別に申請が必要です。詳しくは ID1001375 をご確認ください。 お問い合わせ先は子育て支援課です。
夏休み期間限定の児童クラブ利用申し込みを受け付けます。 ID1014846。 対象は保護者が仕事などで不在になる小学1年生から6年生までです。小学4年生の申し込み要件を緩和します。受付期間は6月1日木曜日から15日木曜日までです。お問い合わせ先は子育て支援課です。出前講座講師を派遣します。 ID1023851。 出張します。ますます元気に楽しいシニアライフを。対象は市内在住のおおむね60歳以上の方で10人以上の団体。講師はリハビリ専門職、管理栄養士ほかです。申し込みは6月1日木曜日から7月28日金曜日までに電話で高年福祉課28-9151へ。お問い合わせ先は高年福祉課です。地域貢献企業認定事業、一宮市サポートカンパニーを募集します。ID10026-71。災害支援や地域防犯活動などで地域社会に貢献している企業を一宮市サポートカンパニーとして認定します。サポートカンパニーのメリットとして、認定証・ステッカーを交付します。広報一宮市ウェブサイトで公表します。自社のウェブサイトなどで PR できます。総合評価・落札方式の入札参加時に、項目に応じて加点します。申し込みは令和6年2月29日木曜日までに応募書類を産業振興課に郵送してください。応募資格・認定条件など詳しくは産業振興課にお尋ねください。令和4年度新規認定企業です。 ID10223-34。 オリザユカ、リブハイ、プリントス、鶴茂会、江藤工業、河合技研、ケイムプラン、ハニーハントです。一宮市サポートカンパニーについてのお問い合わせ先は産業振興課です。試験民税のお知らせです。試験民税の納税通知書を6月中旬に送付します。ID10009-22。 納付が困難で次に該当する方は減免が認められる場合があります。解雇・傷病など自己都合でない理由で本年の所得が前年の半分以下に減少する方、所得制限があります。被災し死亡または障害が残った方や住宅などに一定以上の損害を受けた方、勤労学生などです。詳しくは ID10009-02 をご確認ください。お問い合わせ先は市民税課28-8963です。令和5年度所得課税・非課税証明書を6月から交付します。ID10054-56。 令和4年分の所得状況などに関する令和5年度試験民税所得課税・非課税証明書の交付を6月1日木曜日から開始します。各種手続きなどで証明書が必要な方は交付申請してください。収入がない方は交付窓口市民課を除くで簡易な申告をすることで取得できます。手数料は コンビニ交付の場合は200円のところ、令和6年3月31日までは100円です。市役所窓口の場合は300円です。交付窓口は、本庁舎市民税課、市民課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所です。お問い合わせ先は市民税課 28-8962 です。事業者の方へ、市県民税に関する手続きには、地方税ポータルシステム、LTAX をご利用ください。ID100-5453。給与支払い報告書や、給与所得者移動届出書などを、インターネットを利用して提出することができるため、市役所へ書類を持参・郵送する手間がかかりません。また、複数の地方公共団体へ一括して電子納付することもできます。LTAX の利用方法など詳しくは、LTAX ウェブサイトをご確認ください。アドレスは、https://www.eltax.lta.go.jp 12ページに LTAX ウェブサイトの二次元コードが掲載されています。お問い合わせ先は市民税課 28-8964 です。市県民税のお知らせでした。各種改修工事を行った住宅の固定資産税を減額します。必要書類を持参の上、本庁舎資産税課で申告してください。減額となる改修工事は次の3つです。1、耐震改修、ID100-938。対象は昭和57年、1月1日以前に建築した住宅で、1戸当たりの費用が50万円を超えた耐震改修です。2. バリアフリー改修 ID100-935 対象は、新築から10年以上経過した住宅で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えた改修です。居住者要件は次のいずれかに該当する方です。65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害の認定を受けている方です。3. 省エネ改修 ID100-936 対象は平成26年4月1日以前に建築した住宅で、補助金などを除く自己負担が60万円を超えた断熱改修です。新築・増築家屋の調査にご協力ください。家屋を新築・増築した方には固定資産税がかかります。家屋の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。固定資産税の減額などについて、お問い合わせ先は資産税課です。
ご存知ですか？国民年金。ID100-031。国民年金は、老後や万が一の場合に、その後の生活を支えてくれる制度です。国内の20歳以上、60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。老齢基礎年金。原則65歳から受給できます。障害基礎年金。怪我や病気が原因で一定以上の障害が残った時に受給できます。遺族基礎年金。18歳以下のお子さんがいる加入者が死亡したときに、 配偶者またはお子さんが受給できます。障害のあるお子さんは20歳まで受給できます。いずれの制度も受給するには、納付要件などを満たすことが必要です。未納は避けましょう。未納期間があると、老後の年金が少なくなったり、いざという時に年金を受け取れなくなったりする場合があります。納付が困難な場合はご相談ください。申請免除制度 ID100845 納付猶予制度50歳未満の方が対象があります。過去に未納期間があっても2年以内なら納付できます。詳しくは一宮年金事務所45-1418へお尋ねください。お問い合わせ先は保険年金課です。あなたの町の相談パートナー、人権擁護委員をご存知ですか？ID100242 人権擁護委員は人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたりしています。人権擁護委員は次の方々です。宮西森正明さん、神山寺本美智子さん、大師長谷川京子さん、向山松岡理恵さん、羽栗鵜飼正和さん、西成小池恵美さん、原克美さん、丹陽町大島純子さん、浅井町松本良介さん、北方町宇佐美茂子さん、大和町梅村康夫さん、尾中のりさん、今伊勢町森健二さん、奥町林豊子さん、萩原町内藤俊和さん、千秋町熊沢博史さん、三条中島正人さん、大徳松井幸男さん、改名越野達弘さん、永田文夫さん、木曽川町浅野沢さん、小出美希さん、以上の皆さんです。人権の問題や身近なことでお困りの方、人権相談をご利用ください。人権相談所、毎月第2水曜日午後1時から4時まで、桔梗会館5階と美祭庁舎4階で開いています。法務局一宮支局の人権相談所、電話 71-0600、みんなの人権110番、電話 0570-003-110、いずれも月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで、祝日、休日、年末年始を除きます。お問い合わせ先は市民課です。情報公開制度、個人情報保護制度、令和4年度の実施状況をお知らせします。情報公開制度とは、市政の情報を皆さんの請求に基づいて原則公開する制度です。個人情報保護制度とは、市が保有する皆さん自身の情報を請求に基づいて開示、訂正、利用停止する権利を明らかにし、個人の権利・利益を保護する制度です。 情報公開制度 ID100405 請求公開の状況です。公開85件、部分公開88件、非公開4件、不存在24件、未処理0、制度対象外5件、取り下げ14件、請求件数は全部で220件でした。実施機関別の状況です。市長178件、教育委員会9件、水道事業等管理者5件、病院事業管理者9件、消防庁1件、議会5件、監査委員6件、選挙管理委員会3件、農業委員会4件です。審査請求の状況は8件でした。個人情報保護制度 ID100404 開示請求の状況です。開示4件、一部開示19件、不開示1件、不存在0、取り下げ1件、未処理0、請求件数は全部で24件でした。訂正請求の状況は1件、利用停止請求、是正申し出、審査請求はいずれの状況も0件でした。情報公開制度と個人情報保護制度についてのお問い合わせ先は行政課です。市民メール、市民ポストをご利用ください。市では市民の皆さんからのご意見、ご要望などを受け付けています。市民ポストは市役所本庁舎、尾西、木曽川の各庁舎、出張所などで受け付けています。市民メール、アドレスは info@city.ichinomiya.lg.jp です。お急ぎの時や簡単な質問は、直接担当課へお尋ねください。令和4年度受付状況 ID100559 市民メール380件、市民ポスト46件、手紙など22件、合計448件でした。市民意見提出制度ID1049184 市民意見提出制度は、市の基本的な計画や条例を作成するときに、市民の皆さんから意見を募集し、意見を参考にして最終案を決定する制度です。令和4年度の実施状況。募集案件は8件。寄せられた意見の総数は20件でした。多数のご意見をお寄せいただきありがとうございました。今後も開かれた市政の実現にご協力ください。広報課からでした。本庁舎・木曽川庁舎の学習室をご利用ください。ID10175711 日時は6月17日から25日までの土曜日と日曜日、午前9時から午後5時まで、24日と25日は木曽川庁舎だけです。対象は市内在住在学の 中学生、高校生です。学生証などを持参してください。お問い合わせ先は青少年課です。20歳の集いを開催します。ID100125 木曽川文化会館美祭親近ホールと私立中学校19校の20カ所の会場で分散開催します。式典を木曽川文化会館美祭親近ホールで行い、その映像を各会場にライブ配信します。日時は令和6年1月7日日曜日、午後1時から1時55分まで。会場は1、一宮市立中学校を卒業した方は、卒業した中学校屋内運動場です。2、私立中学校を卒業した方など、1以外の方は、木曽川文化会館美祭親近ホールです。市外在住の方などでも参加できます。詳しくは ID100209002をご確認ください。お問い合わせ先は青少年課です。名義道路等の都市計画原案に関する公聴会を開きます。ID100559 公聴会で意見を述べたい方は、事前に申し込みが必要です。申し込みがない場合は中止します。詳しくはウェブページをご確認ください。日時は7月8日土曜日午後1時から。会場はスポーツ文化センター。定員は270人先着です。原案の閲覧。閲覧期間は6月6日火曜日から20日火曜日まで。ただし土曜日、日曜日を除きます。閲覧場所は本庁舎都市計画課、県都市計画課です。お問い合わせ先は県都市計画課 052-954-6515 です。障害学習情報誌に掲載する広告を募集します。ID100347-34 掲載料は1枠5万円、税込みです。お問い合わせ先は障害学習課です。住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。ID100806 令和4年度に住民基本台帳を閲覧した方の氏名、法人名、利用目的などを公表します。6月1日木曜日から市ウェブサイト、市の資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせ先は市民課です。老朽空き家の解体費を補助します。ID100244 件数は15件、先着です。補助額は補助対象経費の5分の4、上限20万円です。12月15日金曜日までに申請書類を本庁舎住宅政策課にご提出ください。補助対象など詳しくはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は住宅政策課です。中小企業の依頼試験などの手数料を補助します。ID100355-41県内の公的試験施設が行う依頼試験などを市内の中小企業者が利用する場合、手数料などの一部を補助します。限度額があります。対象となる依頼試験など詳しくは ウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は産業振興課です。中小企業の貿易振興事業費を補助します。ID1016015。中小企業者が貿易拡大のために行う事業に対し、経費の一部を補助します。限度額があります。事前に申請が必要です。補助対象経費など詳しくは、ウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は産業振興課です。中小企業の特許実用新案の出願経費を補助します。ID1024006。特許の補助限度額は17万1000円。実用新案出願経費の補助限度額は11万4000円です。出願日から3ヶ月以内に、本庁舎産業振興課に申請してください。お問い合わせ先は産業振興課です。事業承継・個別相談会を開きます。ID1050753。日時は6月15日木曜日、午前10時からと11時30分から。対象は、市内で事業を営む事業者と引き継ぐ事業者です。お問い合わせ先は産業振興課です。弁護士による多重債務者無料相談会を開きます。ID1024389。日時は6月16日金曜日。午前9時30分から午後3時35分まで。会場は本庁舎観光交流課。対象は市内在住の方。定員は6人、先着です。6月1日木曜日から14日水曜日までに電話で観光交流課にお申し込みください。お問い合わせ先は観光交流課です。特定医療費、指定難病、受給者証更新手続きをお忘れなく。ID1037876。更新手続き期間は6月1日木曜日から9月29日金曜日までです。本庁舎7階701会議室で受け付けますので、更新を希望する方は、必要書類を持参してください。必要書類など詳しくは、郵送の案内またはウェブページをご確認ください。お問い合わせ先は、障害福祉課です。在日外国人の高齢者・心身障害者の方へ、福祉手当を支給します。ID1024283。公的年金を受けていない外国人の方を対象に、外国人高齢者福祉手当5000円。外国人心身障害者福祉手当1万円を支給しています。ただし、支給制限があります。該当する方は申請してください。持ち物など詳しくはお尋ねください。お問い合わせ先は、高齢者の方は、高年福祉課 28-9021。心身障害者の方は、障害福祉課 28-9017 です。ワークライフバランスなど、事業所主催の研修会へ講師を派遣します。ID1011571。対象は次のいずれかに該当し、目的が営利、宗教、政治的でなく、 15人以上が参加できる団体。1、市内の事業所。2、市内の事業者と共済の労働組合、自主グループ。3、市内の事業者で組織した団体です。講座は、働きやすい職場環境づくり、管理職のためのメンタルヘルス対策、仕事と私生活のバランス、他です。申し込みなど詳しいことは、制作課へお尋ねください。これで姿勢ニュースを終わります。